の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー。
はい、こんばんは、中野塚です。
こんばんは、二平です。
こんばんは、ラクダです。
こんばんは、レイラです。
はい、前回SDGs についていろいろと、はい、させていただきましたが、
ね、
まあどうしようもない内容でしたね。自ら環境を破壊してそれを改善する、ね、まあ、はい、一言で言うと要するにもうビジネスチャンスを広げるため、うん、ビジネスのために行われているっていうのが SDGs じゃないか、はい、って感じなんですけど、前回ちょっと言い忘れちゃったんですけど、ちょっと僕触れてみたかった話題があって、
はい、
まあ、どっかのスンズローさんっていう有名な議員さんがいるじゃないですか。
スンズローさん ね、
うん、ね、はい、あのスンズローさんがいわゆるポリ袋有料化、
うん、うん、
であれってそもそもね、そのあの環境大臣がやってるだけあって、あ、言っちゃったその環境に対して環境保全のために要するにあのポリ袋を有料化して、
うん、
その、はい、環境を守ろうと、
うん、
まあ、これもいわゆる SDGs の一つだと思うんですよね、
うん、そうでしょうね、
はい、でね、僕ね、これちょっと余談なんですけど、あのすごいハートに、僕のハートに響いた言葉があって、
ほうほう、
で、
う
ん、彼がですね、あの意外と皆さん知られてないと思うんですが、プラスチックって石油からできてるんですよねって名言があるんですよ。
それは名言ですね。
確かに名言ですね。
そう、まあそういう、うん、まあ確かに、あ、僕知らなかったわとかと思ってあ、これはポリ袋いかんなと
思ったんですか。
ちょっと思っちゃったかななんて、まあ冗談ですけどね、まあそんな名言もあって、うん、まあなんとしてもね、どうしてもそういう SDGs に結びつけたいのかなって、
うん、なんかね、うん、やり感がね、
うん、それがよっぽどね、市民というか国民をバカにしてるのかっていう話ですよね、
うんうん、ちょっとね、
恥ずかしい名言が生まれてますね、うん、彼から
でも環境破壊って言われる中でね、あの、まあいろいろ言われてますけど、その中で地球温暖化とかね、
うん、
はい、
ポリ袋をなくしたからって地球温暖化に関係あるのかね。
地球温暖化ってね、言ってるけど、うん、じゃあ実際のとこどうだと思います、うん、皆さん。
いや、逆に寒冷化してると思いますね。
本当、うん、でも体感的にはちっちゃい頃よりは、うん、なんか30度超える日が増えたりとか、
うん、
なんとなく暑くはなっちゃってんじゃないかと思ってんだけどな、
う
ん、ちっちゃい頃よりは暑いって思います。
そうですか、うん、
はい、
僕もどうだろう、体感的にはまあ二平さんと同じで、まあ、なんとなく夏が暑くなってる、
うん、
まあ冬は普通かなと思うんだけど、
そう、冬はね、
うん、でもトータルで言うと寒冷化に行っている、世の中は行っているって言われてるよね。
言われてますね、
うんうん、まあ、私ラクダはね、あの中東におったんですけど、
はい、
まあ、夏はね、うん、50度なんですよ、
うん、あっ
ち50度暑いっすよ、痛いですよ、
溶けますね
もうね、外出てるの5分が限界、
携帯とかショートしそうですよね。
もうめっちゃ暑くなってね、持ってらんないですからね。
あの、ちなみに50度の中でガリガリ君って食べきれますか？
もう頭きれいんですよね、
出汁で食わないとね、
食べ終える前に溶けちゃうんじゃないかってちょっと心配しちゃったんです
けど、アイス溶ける
やっぱり
めっちゃ溶ける、ソフトクリーム、
そこはさすが50度っすね。
ジュースとかもすぐぬるくなりそう、
ジュースぬるくなりますよ、うん、でね、逆にね、冬はね、結構ね、雪降るんですよね。
サウジアラビアって雪降るんですか、
うん、
積もるぐらい降るんですか。
だんだんの差が
激しい、結構白くなるぐらいね。
あ、へ、
まあ、僕がいたところは降んなかったですけど、まあ、15度以下ぐらい。
そうそう、
でも南の方とか西の方とかね、北の方とか行くと雪降っちゃって、
あの以前そうラクダさんがそのサウジアラビアのことでちょっといろいろお話伺った時あったじゃないですか、
はいはい、
それであの僕の中だとサウジアラビアって雨降らないっていうイメージがあったんですけど、はい、実は降るんですよね。
降りますね、まあ、年に1、2回。
年に1、2回。
あ、
なんか人工的に降らせてるとかって。
あれはね、あの UAE であの人工降雨の研究ずっとしてたんですね。要はその砂漠に、はい、あの緑を生やしましょうっていうプロジェクトがあって、人工降雨飛行機でね飛んでなんか化学薬品を撒いて、
はい、
あのコアって言われるね、
はい、
あの核になる、その雨の核に、雲の核になるものをばらまいて、
はい、
ほう、あの金属製らしいですけど、
それって煙取れるってやつですか、いわゆる
どうなんでしょうどうなんでしょう。でまあ、はい、それをね実際雨降るんですよ。
へー、
今度ね降りすぎちゃって洪水になるってね。
ああ、
なんか僕ツイッターとか SNS で見たんですけど、なんかでっかい氷が降って、
は
い、なんかすごい大洪水になってましたよね今年、はいはい、
中東ですか、
UAE、
うん、サウジアラビア、
UAE もサウジアラビアだから、だからまあそういうことしちゃうとね狂っちゃうかなと思いますけどね、うん、結構ねあの、うん、研究者にもあの会ったことありますけど、
はい、
誇らしげにこれを研究してるって言ってましたよ、はい、
そのちょっと金属っぽいもの気になりますね。
気になりますね、
何の金属なのか気になりますね、はい。
でまあ、あの地球温暖化の話に戻るんですけど、
はい、
実はあの地球って暖かくなったり寒くなったりっていうのをこう20年ぐらいの周期で、ね、繰り返してて、まあ、例えばですけど、まあ、1960年から、うん、まあ、1980年代までは、まあ、比較的おとなしい気候だったんですね。でその頃って結構地球ってあの、氷河期に向かってるというふうに言われたんですよ。でも大体20年ぐらいで繰り返すんで、うん、まあ、1980年代から、
うん、
あの気温が徐々に上がっていったと、
うんうんうん、
でその前も実は1918年から1957年ぐらいまで、
うん、
あ、まあ、これはもう温暖化の方です、あの比較的安定してる。でその前の20年間っていうのはちょっと暑かったと、
だ
から も
う、
あったかくて、寒くて暖かくて寒くて
っていうのを繰り返してるんですね、
うん、じゃあ年々とかっていうよりはその何十年くいぐらいずつにちょっと、
ね、
気候が安定したり暑くなってみたりみたいな繰り返し、そ
うそうそう、でなんだけどもこう、うん、大きなトレンドでいくとこう徐々にねこうあの暖かくなってったり寒くなってったりすると、うん、でもしその20年ごとに、ね、うん、寒暖を繰り返すってことを誰かが知ってて、
うん、
じゃあ次の20年間1980年から20年間は暑くなるって分かっていたら、
うん、
そしたら、
うん、
はい、
ね、
そうですよね、
できますよね、
うん、
地球温暖化、
うん、
はい、
はい、でちょうど、ね、あのこの時期っていうのはもう1970年代までって第二次世界大戦が終わって工業化が一気に進んだ、
うんうんうんうん、
で公害とかもあったじゃないですか、
はい、
でこれをね、なんとかしなきゃっていうんで国連がまた出てきましたね、
うんうん、
国連ね、またね、
国連が、まあ、環境保全の団体を UNEP を作って、
ほう、
はい、1979年ですね、
うん、
でもう各国政府に対して先進国ね、
うん、
あの当時工業化を進めていた、
うん、
でここに対して大号令出すんですね、もう何とかせえと、
うん、ちょうど歴史的に日本だと水俣病とか、
そうですよね、
そういう工業地帯から排水されたその水で病気が流行ったりとかっていう時代背景ですよね、
四日市
時代、
四日市時代、
学校の映像とか多摩川めちゃくちゃ汚かったもんですもんね、うん、泡だらけで、
ね、
もうあんなの
嫌、ね、
だって感じの、
その背景で、まあ、そういった形で
なった
国連が動き出したんだと。
でどうしたかっていうと、ね、やっぱいろん、まあ、まず政府に対して、各国政府に対して号令出して、
はい、
であのなんとかせると、
うん、
で環境って名が付くいろんな機関を作ったんですよね、でその後大学研究、ね、機関に対して、
うん、
研究せと、
うんうんうん、
なんか大学にもできましたと、
うん
ね、で企業にも次に対策しなきゃいけないから環境と名のつく部署ができたと、
うんうんうん、
はい、なんかの話みたいですね、
なんかの話、
前回の、ね、話みたいなね
なんかあれ SDGs っぽいな、
はい、みたいな、ね、っぽいですよね、 でこれができてどうなったかっていうと、うん、もうわずか10年ちょっとの間にもう綺麗にしちゃったんですね、うん、頑張って、
うん、いわゆる環境破壊されたものを、うん、まあクリーン化できたっていう、
うん、当時結構ねあのスモークとか、うん、あの日本でもほら、
うん、はいはい、
でそういうのが綺麗になっちゃったと。
うーん、
じゃあ綺麗になっちゃったらその UNEP いらねえじゃんっていう話にな
る、
うん、
なりますね、
うん、ね、ところがどっこい、
うん、
ね、もうあっちこっちにこの環境っていう名前をつく、うん、いろんな団体や研究者ができちゃって、
うんうん、
それこそ人数でいくと数十万人の人たちがそれで食ってると。
ああ、
ね、で予算も
潤沢ですと。
潤沢ですと。
ほう、
じゃあそういう人たちじゃあ辞めますかっていうとね、なかなか辞めれないですよね。
そうですね、
辞めたくないでしょうね。
辞めたくないですよ、
うんうん、
ちょっと努力すればお金もらえるんで、
うん、
だからそこからスタートしたのがこう作っていくっていうね。例えば、地球温暖化はあるんだと、
うん、
どうせ向こう20年間はどんどん暑くなるんだからっていうね、
うん、
要するに作るっていうのは地球温暖化してるぞっていう情報を作り出したってことですよね。
そうですね、大きな話でいくとその国連の、うん、UNEP とか、うん、あと世界 気象機構とかっていうところが、はい、IPCC っていうね、団体を作ったんですよ、
うん、
でここ何するかっていうと、まずそういった温暖化がありますっていう前提で、はい、いろんなエビデンスを集めて世界中で、
はい、
でこれはやばいと、
うん、
いうことを、数年おきごとに発表しますと、
うん、
そうするともうみんなやべえじゃん
なりますね。
暑いじゃん、実際暑いじゃん、
実際暑いじゃんってなりますね。
温暖化パンデミックですね、これ。
パンデミックですね。ね、これもなんかどっかで聞いた話ですよね。
なんか最近、うん、今でもやってるような感じだね。
そう、だ日本で行くとこの環境に関するお金って大体5兆円くらい、
うん、
年間、
はい、
で1日にすると150億円くらいね予算がつくんですよ、
うん、
でこれを、ね、日本でその30万人ぐらいいる環境棚のつくところにいる人たちでこう分け合ってると、うん、
はいはいはい、はい、うん、
そのシステムって SDGs のシステムと同じですよね。
はい、
同じですね。
まさしく一緒です、
うん、そのお金の出所があって、
うん、
まずその環境系の各省庁で、ね、いろんな募集かけ、
うん、
それに群がる行政や NPO 団体や個人や、それはやめたくないですよね。その50何万人でしたっけ、
うんうん、数十万人いますからね、うん、もう世界中で何人いるんだって話ですよね。
そうですよね。
でもそれ結局ちょっと戻っちゃうんですけど、10年である程度そのクリーンにできたってあるじゃないですか、
はいはい、
実際何年ぐらいの話なんですかね。1970年代が公害がすごかった時代ですよね。で
1980年代の後半ですよね、
うん、
ぐらいにはもう大体落ち着いてて、
まあちょっとおまけして見積もっても1990年には解消してた
ってことですよね。解消してたってことですよね。でその時に何が起きたかっていうと、
うんうん、
ね、その環境っていうところで働いてた数十万人の人たちが焦っちゃったんですよね、
うん、
やべえ俺たちね、うん、食なくなっちゃうかも、
うんうん、いやですね、環境が良くなって
どうします、もし俺たちの仕事がなくなるって思ったら、
僕だったら前回の SDGs の話題に出てきた行政を見習って自ら公害を起こしてあごめん環境をちょっと破壊してそれを救う行為を打ち出してお金回したいかな。
まさしくです
ね、うん、正解です。悪事に加担しちゃいそうですもし職失うってな
ったら、まさしく正解です。
これ多分ね、僕じゃなくてもお金がちらついたらこれやっちゃう人多いでしょうね。
いや多いと思いますよ、うん、でそんな中でね出てきたのが例えば酸性雨、
あ酸性雨でハゲるとかなんか
ね、なんか懐かしいです
。すごいなんか、
ね、ありましたね。
あれあったけど今聞かないでしょ酸性雨と。
なんか全然聞かなくなりました。
あれいつ頃でしたっけ酸性雨って流行ったの。
な1970年代だったと。
あそんな前に、
そんな前に、
それあのヨーロッパでそういうことを言い出した人がいて。
じゃあ最近でも言ってる人ってその名残なんだ。じゃあ
だと思いますよ。
酸性雨っていうもの、雨はイコール酸性雨なんだって信じてる人が未だにいて、
あ、いますいます
ね、はい、だからたまにね傘差してなくて、酸性雨だから差した方がいいよとか言われて
頭はげるよみたいな、ね、
別に余計なお世話だとかと思いながらいたけど、その人からすれば酸性雨でやべえはげるぜとかと思って
る、思ってるんでしょうね。いや実は雨自体はちょっと弱酸性らしいですからね、うん、
あれ弱酸性、肌と一緒ですか
弱酸性
なんか弱酸性なんとかっていう洗剤じゃないや、うん、なんかありますよねクリーム。
じゃあ雨肌にこうい
いのかな、
塗っとけばなんか肌は綺麗
だね。でも毛元があるから気をつけないと。
ああ逆にね、いけない金属を顔に塗っちゃうことになる。
まあね、酸性の話とか、あとはダイオキシン、
ダイオキシン、
ダイオキシン、
ダイオキシン
だな、今もあんのかな、
ダイオキシンって、うん、なんか燃やして、うんうん、その燃えたガスが冷えるとダイオキシンね生成するって言うんですけど、なんか塩素を含む物質が不完全燃焼を起こすとできるんですよね、うん、ダイオキシンって、うんうん、でもほら、あの燃えてるやつじゃない、火山とかね、
うんうん、
山火事とか、
うんうんうん、
で自然界にもダイオキシンってあるんですよね。
うーん、
でダイオキシン体に悪いよって言うんですけど、うん、これ実験した人いるんですよね、あの大学で、それをねもうダイオキシンとにかく凝縮させて、それをネズミに与えて、
は
い、でそうすればね、そのいくら自然界にあるとはいえ、うん、ね、微量にあるとはいえそれを凝縮させたら、うん、なんかあるのは当たり前じゃないですか、
うんうん、
でそれを持ってダイオキシンがやべえと、
うん、すぐ言いますよね、
言いますよね、
うん、
でもう世間はあやべえやべえと、
うん、
っていうことになってダイオキシンの回収装置とか、
うん、
ダイオキシンが出ないようにあの工場でね装置つけたりとかっていうビジネスが広がって、う
ん、それなんか焼却場の話になっちゃいますね、
うん、さっきもね、
あの先週の、
はい、
ね、
そのネズミちゃんはどうなっちゃったんですか。
ネズミちゃんもね、危険になったらしいです。
あらら、
あら、
かわいそうに ね、
ね、そうは言ってもダイオキシンは自然界にもあるので、
うん、
はい、まあ微量ではあるけども人間も吸ってるという、
うん、
はい、もうそれだったら別に影響はない、
うん、
はい、まあ、たくさん吸っちゃうと思うんで、
うん、
まあ、あとはさっき言ってたそのプラスチック問題ですよね、海洋の、まあ、あの海にそのままゴミ投棄したらね、
うん、
それは海洋汚染になるけども、
うん、
まあ、ちゃんと処理してればね、そんなにでもないで、
うん、
まあ、プラスチックは有機物ですから、うん、まあ、最終的にはバクテリアが分解するんじゃないかっていうふうに言われてますけどね、
うん、でも実際のところあれですよね、有機物として分解されるんですよね確か、
うん、時間が経てばですね、
うん、もちろんあの1年2年では消えるものではないけど、
はい、
永久的に残っちゃうものじゃないんですよね、
じゃないと言われています、
うんうん、やっぱり元があまり知られていない石油からできてるからですかね。
元知られてないですよねそこはね、
うん、そこポイントですよね、
ちょっとねショックでしたねそれはね、
うん、だって石油だって天然由来ですから ね、
ね、
それを加工したものだから、まあ、ね、まあ、最終的にはまた戻るんじゃないかなっていうのが普通の考えかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかそのプラゴミがあの海に投棄されてる、うん、あの映像とかってよくテレビに出ると思うんですけど、
うんうん、
あの絶対ね前景の映像ってあんまり出てこないんですって、
うん、
あの、
はい、ピンポイントでそのゴミを大きく映した映像が出てくるんですって、
要するに
だから要は、ね、そう、
うん、
だから、
ね、
だからあの要はそんなに海にゴミはないってことなんです実際ですよね、
そう言われてみれば、
だってあのもう海全体にゴミがねこうたくさんもう浮かんでるんだったら、
うん、
もう遠くの方に離れてね、前景を俯瞰して撮りたいじゃないですか、うん、
ちょっとカメラ航空写真撮りたいぐらい
ですね、はい、そうですよね、うん、あのドローンとかで、
ね、ドローンでね、
うん、
でそれをしないんですって、絶対に拡大された写真、
あ、
写真じゃない映像らしいんですよ、いつも
でなんかあれだよね、
それでまた印象操作
ですね、
お得意だよね、行列ができてるようで実はズームアップしてるだけだ
からね、うんうんうんうん、ね、桜だ
ったなんかの、うん、ね、お注射の話じゃないけど、
はいはい、
ね、
お決まり、
同じ人が並んで
る、同じ人が並んでいたり、うん、行列のように見せかけた演出があったりね、
うん、
自然界でもそういうことやってんのねやっぱね、
うん、30年間の気温をあの統計を取ったその調査結果があるみたいなんですけど、
うん、
もう30年間で実際には 0.3 度しか気温が上がってないらしいんです
よ、マジか、
うん、
実は本当に 10年間、
30年間
でトータルで平均したら 0.3 度、
しか上がってないです。
それ
って
上がってほしいんじ
ゃないです
か。分かんないよね、体感はね。
体感だともっと上がってるように。
いや、めっちゃ上がってるように感じてるけどね、俺。
それ夏だけでのスポットで考えるからそうなる感じなの
か。都会とかのアスファルトとかコンクリートとかそういうのの影響もあるのかな。
あると
思う。あります。
土の上でとかだったらね、田舎とかだったら全然、
そう、確かにさ、それあって、例えばいろんな地区でここは暑いですよっていうエリアあるじゃないですか、まあ、これ日本全国どこでも、不思議に思ったんだけど、意外とその暑いと言われているところから、昼間、渋谷、東京渋谷に移動したんですよ、
はい、
渋谷の方が涼しかったんですよ。
へえ、暑そうですけどね。
意外ですね。
車降りたら、あ、涼しいとかと思ってえ、これ何の現象とかと思ったんですけど。
へえ、夏ですか。
夏、まだ超夏だから、意外とそのなんだろうな、体感温度とかって意外とその環境によって全然変わっちゃうんだろうなと思って、暑いという言われてるエリアっていうのは山の照り返しがあって、山に光が反射するじゃないですか、それが直射的に当たるエリアで、だからそこはなんか夏は暑いみたいな、なんかそういう場所らしいんですけどね、まあこれ本当か嘘かは分かんないですけど、
山の照り返しがあるんですね。ビルの照り返しもあります。
きっとあるでしょうね。まあどうなんだろう、山の照り返し、
ビル街ってすごい暑いですよね、
そう、
自然が多いところで、
渋谷で涼しく感じたのはなんでなんでしょうね。
わかる、
それがちょっと不思議ですね。
ビルだらけだね、
なかなかちょっと面白い経験をさせてもらいました、
なんかあと温暖化のせいで、あの白熊ちゃん、
白熊ちゃん
が、あのどんどん減ってってるっていう風なのが一般論
ありますね。そういう話、
聞いたことありますね。
でも実際シロクマちゃんの数は増えてるらしいです
ね。そうなんですか。
なんか実際ね、2005年にはシロクマの総数って2万頭だったらしいんですよ、だけど2015年にはこれが2万6000頭まで増えてるらしいんですよ。
6000頭増えた。
そう、
そもそも減っちゃってるよって何が言いたかったのかしら。結局は温暖化だから。
温暖化で、あの、まあ、北極南極の氷が溶けて住む場所が減ってしまったから、
白熊も影響してるぞ。
そうそうそうそう、そういうことを印象操作した
かった。一部分を見て減ってるよって言ったのかもしれないですね、実は増えてるっていう。
シロクマにとってみたらいい迷惑だよね。
そう
ね。なんでこの俺らの都合で。
あとなんか北極の氷が溶けても海水は上昇しないんですって、実際。
へえ。なんか沈んじゃう島があるみたいなのよくテレビやってるもんね。
なんかね、よく温暖化で海面の水位が上がって、上がってるからとかって。
なんかそういう映画なかったしたっけ。
なんかあったような気がします。
なんか北極の氷が溶けると要するに、東京とか、我々も水没すると。
ねえ、あったよね。
富士山ぐらいがてっぺん残るみたいなそんな描写は俺見たことあるけど、いわゆるそうなっちゃうのは嘘。
嘘ってことですかね。
ねえ、どうなんでしょうね、
実際のとこね。
なんかよく NHK とかで、北極とか南極の氷が溶けて崩れていく映像とかね、
あるあるある、
よく流すじゃないですか。もうあそこだけ切り取って、
そうなんだよね、
もうあの映像だけ、もう
リピートだよね。
もう何回も
多分さ、あれさ、たまたまそのロケハンが行ってさ撮ったんじゃなくてさ、もう固定でさ、もう多分3日4日
ね
放置してやっと撮れた一部なんだよ
ね。下手したらね、ダイナマイトとかで
バーンって
やってる可能性もあるよね、絵撮りたいからって。
下手すりゃさ、超演出だけどさ、その氷のてっぺんにさ、何回か杭をさ崩れやすいようになっといたさ、何かのきっかけで崩れる映像撮ったりだとか。
そう、
やりそうじゃないだよ
ね。いくらでも CG でなん
て、ね、できるできる、
すげえな。
そうか、印象操作ね。
環境にまつわる印象操作で他何かありましたっけ。なんか開けたらすごい出てきそうですよね。
いっぱいありますよね。
なんかそもそも
環境ホルモンか、 環境ホルモンって聞いたことないですか？
聞いたことあります。
あります。
言葉だけは知ってる。
言葉だけは。
よくわかんないですかね。
よくわかんない。
あとはほら、地球温暖化に絡めてオゾン層の破壊とかね。
あ、オゾン層ね。
オゾン層の破壊。
これ見てもわかんないです
よ、ね、そもそもオゾン層ってあるのっていう。
あれ、それって確か CO2 がオゾン層を破壊するっていう言い方でしたよね。確かね。それで CO2 削減っていう言葉が出てきたんですよね。
確か O3 でしょ。オゾンって、
うん、
O3 が CO2 と結びつくみたいな話だったと思います
よ、うんうんうん、確かそんな感じですよね、はい、なんか今や懐かしい話です ね,
ね, ね
どうなっちゃったんでしょう、
ね、どうなっちゃったんでしょう、
改善されたんでしょうかね、きっと騒がないってことは。
そうそう、でもこれね、まだ続きがあって、、はい、こういう話出てきて今聞かないじゃないですか、
うんうん、
でこれってさっきの話じゃないけども、作るんですね、作る人がいるんですね、
うんうんうん、
なんか一つの現象を切り取って、これはこうだと、
うんうん、
賛成があるんだって言った人がいて、
うんうん、
でみんながこうわーっと賛成に向かって群がるじゃないですか、
うんうんうん、
いやもう賛成だからこれやべえと、
うん
う
ん、
そういう世論を作って、それでみんな金を稼ぐと、環境と名のつく人たちは、
うんうん
うん、
でまた忘れた頃に今度見過ぎだってなって、うん、っていうことをこうやってるんですよね。
なんかそう考えると環境もそうですけど、今や懐かしいエイズとか、
うん、
エボラとかああいうのとかってどうしちゃったんでしょうね。だって昔、ね、あと数年後にはもう日本に大蔓延するって言い切ってましたよね。あれ、
うん、なんか一人ぐらい入ってきてましたよね、エボラ患者が。
入ってましたっけ、うん、まあ、でもなんか、うん、当時の言い方だと、もう何年後の日本はエイズ大国だってなんか
聞いたことありますね、あります、うん、あります、はい、
かそうやってなんか騒ぎ屋さんっているんでしょうね、
う
ん、きっとね、
うん、まあ、そうでしょうね。
エイズに限らず、環境やべえよ、地球が温暖化になってるよ、うん、北極の氷が溶けてるぜっていう、うん、いう係っていうのかな、
うん、
あの生き物係っていうアーティストさんいるけど、
うん、
言いたがり屋さんみたいな、うん、
と言ったことが間違ってたって後々分かっても何も罰せられない。
そうそうそう、
うん、いや、結構環境で食ってる人たちって、いや昔のあれ間違ってたよって言っちゃうと、うん、自分の首絞めちゃう
んですよね。
そうですね、うん、
ね、
まあ、そろそろちょっと時間が来たので、まあ、今日のまとめをラクダさんお願いしていいですか。
はい、
はい、
じゃあ、まあ、この環境問題というか、その地球温暖化っていうのは実は仕組まれた、
うん、
詐欺なんじゃないかっていうね、
うん、
そういう話なんですけども、うん、まあ、いろんなこう時系列で物事を追っかけていくと、
うん
うん、まあ、どう考えてみるとこれはマッチポンプなんじゃないかなっていう、ね、そういう話ですよ、
うん、
でこの仕組みっていうのはいろんなとこに実は、うん、活用されていて、
うん、
まあ、今流行りの、
うん、
こうなんとかこうなんとかなこう丸な、
うん
うん、
あ、はい、
オビットですね、オビット
56ですね、
オビットさんね、
はい、
なんかもその仕組みなんじゃないですかね。こうまずは国連さんと名の付くところが、
うん、
大きいような風呂敷を広げて、
うん、
予算をつけて、
うん、
でそれに関連群がる、政治や、
うん、
学者がいて、
うん、それをまた騒ぎ屋さんが出てきて、
はい、マスコミはそれを取り上げて、
うん、
はい、でそれでみんなに儲けましょうっていうね。
そうですね、うん、
それに振り回される我々
だ、はい、
もういい加減にしてほしいですよね。
いい加減にしてほしいですね、
うん、ということで、
はい、
はいはい、QAJF レッドピルラジオショー。そろそろお別れのお時間となります。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM 83.0MHz 毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二瓶と
ラクダと
中安塚と
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。